今回はですね、自動車の音に関するかなり専門的な資料をいただきました。ありがとうございます。
はい、
正直これを読むまで僕なんかはもう車の音って静かな方が偉いとしか思ってなかったんですよ。
まあ普通はそう思いますよね。
でも資料を読み進めると、ただ静かなだけじゃダメ、どころか静かすぎて逆に危ないなんていう話も出てきて、
まさにそこが現代の自動車開発の面白さであり難しさなんです。
ほう。
音を力ずくで消す時代から目的を持って作る時代へと、まあ、大きな転換点を迎えていると。
消すんじゃなくて作る。
はい、提供いただいた資料には騒音が健康に与える影響っていう、まあ、ネガティブな側面からブランドイメージをどう作り上げるかみたいなクリエイティブな側面まで、その全てが凝縮されていますね。
いや、奥が深そうですね。ではその静かすぎることの問題から、どんどん厳しくなる国際規制、そして最終的には人の気持ちにまで踏み込むというサウンドデザインの世界、早速案内してください。
はい、承知しました。
まずそもそもなんですが、なんで車の音ってこんなに厳しく規制されるんでしょうか。もちろんうるさいと迷惑っていうのはわかるんですけど、資料にはもっと切実な理由が書かれていましたね。道路の騒音が55デシベルとかでしたっけ。
そうですね、55を超えたあたりからです。
そこから高血圧とか循環器系の病気のリスクが上がると。これは結構深刻な話ですよね。
その通りなんです。単なる不快というレベルじゃなくて、もう明確な健康リスクなんですね。
なるほど。
だからこそ国際的なルールで音の大きさに上限を設けましょうというのが基本的な考え方です。
そこで出てくるのが加速走行騒音規制、通称 R5103 という国際基準ですね。
R5103 どんな風に測るんですか。なんかサーキットみたいな場所でやるんでしょうか。いや、そうです、テストコースで時速50キロで進入してきた車に決められた区間でアクセルを全開に踏み込んでもらうんです。
アクセル全開で。
はい、その時に出る一番大きな音をコースから 7.5 メートル離れた場所でマイクが拾うと、かなり具体的で厳格なテストです。
なるほど、一番うるさくなる瞬間をピンポイントで測る、そういうことなんですね。
ええ。
でもその一方で資料にあった新聞記事の見出しがすごく印象的で、
ああ、はいはい、
静かすぎて危険って、これ真逆じゃないですか。
そうなんですよ。
これはいわゆる電気自動車 EV とかハイブリッド車の話ですよね。
ええ、私たちが普段車の接近を察知するのにいかにエンジン音に頼っていたかということなんです。
ああ、確かに。
特に視覚に障害のある方にとっては音もなく忍び寄る車は本当に脅威になります。実際にそういう車に気づかなくてヒヤリとしたなんて経験がある方も多いんじゃないでしょうか。
健康のためには音は小さくしたい、でも安全のためには音は聞こえなきゃいけない、この矛盾どうすればいいんだっていう、
まさにそのジレンマこそがサウンドデザインが不可欠になった最大の理由なんです。
ああ、ここでつながるんですね。
はい、ただ音を消すだけでは解決しない、むしろ安全のためにどんな音をどうやって付け加えるかという新しい課題が生まれたわけです。
しかもその騒音を小さくする方の規制がまたとんでもなく厳しくなっているんですよね。
そうなんです。
資料に出てくるフェーズ3という言葉、これがもう大変なことになっていると。
ええ、規制は段階的に強化されてきました。2016年のフェーズ1の頃は、まあマフラーの構造を工夫するとか遮音材を増やすとか既存技術の延長でなんとか対応できたんです。
はい、
2020年のフェーズ2でさらに厳しくなって、そして問題の2024年からのフェーズ3です。
資料にあった一文が衝撃的でした。電気自動車でさえもタイヤ騒音のみで規制値を降下することが容易である。
ああ、そこですよね。
待ってください、エンジンがない EV でもタイヤの音だけでアウトになるんですか。
そうなんです。ここが非常に重要なポイントで、もはやエンジン音は主役じゃない。
主役じゃない。
ええ、最大の騒音源だったエンジンがなくなってもタイヤが路面を転がるときに出すゴーっていう音、それだけで規制値をクリアするのが極めて難しくなっているんです。
タイヤの音だけで、もうどうしようもないじゃないですか。それって
まさに技術的な限界が見えてきてるんです。これ以上タイヤの音を小さくしようとすれば、今度は燃費が悪くなったり雨の日のグリップが弱くなったりと、安全に関わる別の性能を犠牲にしかねない。
なるほど、トレードオフの関係なんですね。
はい、 だから開発者たちの考え方がもう変わらざるを得なかったんです。
と言いますと？
音の大きさをひたすら下げるっていう、まあその競争はもう限界だと。それならば規制値の範囲内でいかに音の質をコントロールするかに恥を切ろうと。
なるほど。そこでサウンドデザインの話につながってくるわけですね。
その通りです。
ただの音作りというよりはもっと深い意味がありそうですね。
ええ、面白いことにこの言葉の起源って自動車業界じゃないんですよ。
え、そうなんですか？
1950年代のブロードウェイ、演劇の世界で生まれた言葉なんです。映画でサウンドデザイナーという役職が初めてクレジットされたのも地獄の黙示録とかスターウォーズといった作品だったと資料にはありますね。
へえ、エンタメの世界からなんですね。それが車の音とどう結びつくんですか？
車におけるサウンドデザインはその範囲が非常に広いんです。エンジン音ももちろんですが、例えばドアを閉めた時の音。
ああ、それすごくわかります。
おお、そうですか。
昔乗ってた軽自動車はバシャンって軽い音がして、友人のちょっと良い車に乗せてもらった時にドアがゴフって重厚な音で閉まって、うわあ、こういうところに値段の差って出るんだなって感心した記憶があります。
まさにそれです。そのゴフという音は偶然なっているわけではなくて。
違うんですか？
ええ、剛性の高さや密閉性の良さ、つまりこの車はしっかり作られていますよというメッセージを伝えるために綿密に設計された音なんです。ウインカーのカチカチ音やナビのボタンを押した時の音まで、全てがその車の個性とかブランドイメージを形作っているんです。
音が車のキャラクターを語ると。
それだけじゃないんです。ドライバーの心理状態にまで影響を与えます。資料にヤーキーズ・ドットソンの法則というものがありましたけど、これが非常に興味深い。
あ、ありましたね。覚醒度とパフォーマンスの関係を示したあの山なりのグラフですね。
え、車内が静かすぎると人間は逆に注意力が散漫になって眠気を催しやすくなる。
ふん。
かといってうるさすぎればストレスでイライラして、やはり運転のパフォーマンスは落ちてしまう。
面白いですね。でもその最適な覚醒度って長距離の高速道路を単調に走ってる時と街中の複雑な交差点を曲がる時では全然求められるものが違いそうですよね。
良い質問ですね。
サウンドデザインはそのような状況の変化にまで対応できるものなんですか？
はい、最新の車ではまさにそれに取り組んでいます。運転モードをスポーツモードに切り替えると、スピーカーからユーマシエンジンサウンドを流してドライバーの気分を高揚させたり。
ああ、やる気にさせるわけですね。
逆にコンフォートモードでは不快なノイズを別の音で打ち消して静かな空間を作ったり、状況に応じて音環境をアクティブに制御する技術もサウンドデザインの最前線です。
なるほど。でもそもそも高級感のある音とかスポーティーな音ってすごく主観的じゃないですか。
おっしゃる通りです。
僕が思う高級な音とあなたが思う高級な音は多分別物な気がします。それをどうやって一つの正解に近づけていくんでしょう？
そこがサウンドデザインが科学であるゆえんです。そのために感能評価という手法を使います。
感能評価？
はい、人間の感覚そのものを測定器として音の印象を数値化していくんです。
人間の感覚が物差しになると。
その代表的な手法が資料で詳しく解説されていた SD 法、セマンティックディファレンシャル法です。
具体的にはどうやるんですか？
まず良い悪い、強い弱い、澄んだ濁ったといった反対の意味を持つ形容詞のペアをずらっとリストアップします、
はい、
そしてたくさんの被験者に音を聞いてもらい、その印象が各ペアのどちらにどれくらい近いかを7段階評価などで答えてもらうんです。
なるほど。大量のアンケートデータを集めるわけですね。
ええ、そしてその膨大なデータを統計的に分析すると非常に面白いことが見えてくるんです。
ほう。
例えばワインの評価にボディとかアロマとかみたいな共通の評価軸がありますよね。
ありますね。酸味とか。
それと同じように音の印象も実はいくつかの大きな評価軸に分類できることが分かってきたんです。その分析手法が因子分析というものです。
ほう、音の評価軸ですか？
資料によれば車の音の場合は主に3つの物差しで評価できるとされています。
3つ。
はい。1つ目が微的因子、音の綺麗さや心地よさを測る物差しです。澄んだ音か濁った音かといった評価がこれに当たります。
はい、まず綺麗さ。
2つ目が迫力因子、音の力強さとか大きさを測る物差しですね。 迫力があるか物足りないかなどです。そして3つ目が金属因子、高高いか落ち着いているかといった音の硬さや高さを測る物差しです。
なるほど。つまり高級感というあの曖昧な言葉を、綺麗さのスコアは非常に高く、力強さはそこそこに、そして硬さはあまり感じさせないといった具体的な指標の組み合わせ、つまりレシピに分解できるわけですね。
まさにその通りです。目指すべき音が客観的な数値目標になったわけです。
これはすごい。
そうなればあとはその目標に向かって音の物理的な特性を調整していく作業になります。ここで人間の感性と物理学の世界をつなぐ非常に重要な架け橋が登場します。
ほう。
それが心理音響指標です。
心理音響指標、またちょっと難しそうな言葉が。
大丈夫です。例えば一番わかりやすいのがラウドネス。
ラウドネス、
これは単にマイクで測った音、デシベルとは違って人間が実際にうるさいと感じる度合いを数値化したものです。
ああ、聞こえ方の問題ですか。
ええ、人間の耳って周波数によって感度が全然違うんです。同じ音圧でも低い音とか高すぎる音は聞こえにくくて、2000から4000ヘルツ、ちょうど赤ちゃんの鳴き声くらいの周波数が一番よく聞こえるようにできている。
なるほど。あの周波数ごとに感度が違うことを示したたくさんの曲線が描かれたグラフですね。見たことあります。
ええ、そうです。その特性を考慮したのがラウドネスです。他にも高音域がどれだけキンキンしているかを示すシャープネスとか、
シャープネス、
それからブーン、ブルブルといった音のざらつき感を示すラフネスといった指標があります。これらが先ほどの感性の物差しと結びつきます。
エンジニアの人はこの新しいスポーツカーはもっと迫力を出したいから力強さのスコアを上げよう、そのためにはまず音の大きさの実感値であるラウドネスを上げる、でもただ大きいだけだと下品に聞こえるから、エンジンがうなるようなラフネス、つまりざらつき感も少し加えて荒々しさを演出しようみたいな。
そうです。
そういう具体的な設計ができるわけですね。
ご明察です。主観的で捉えどころのなかった良い音が客観的な評価軸と物理的なパラメーターによって完全に設計可能な対象になる。これが現代のサウンドデザインの科学的なアプローチの核心なんです。
いやー、自動車の音の世界、想像をはるかに超えてました。ただ騒音を減らすだけの話だと思ってたら、安全を守り、快適な運転環境を作り、さらにはその車の哲学とかブランドイメージまで表現するためにここまで緻密に音がデザインされていたとは、
ええ、
エンジニアの方々ってまるでオーケストラの指揮者みたいですね。
まさにエンジン、タイヤ、風切り音、そしてスピーカーから出す音まで様々な音源を巧みにコントロールして一つの調和した作品として完成させるわけですから。そしてこの分野はまだまだ進化を続けています。
最後にあなたに一つ思考の種を投げかけてこの話を終わりにしたいと思います。
はい。
いただいた資料の最後の方に MEG、脳磁系とか EEG、脳波系といった言葉が出てきましたよね。
脳の活動を直接測る技術です。
神経生理学的なアプローチですね。もし人の好きとか心地よいといったあの曖昧な言葉を一切介さずにある音を聞いた時の脳の反応を直接測定してサウンドデザインができるようになったら一体どうなるでしょうか。私たちの集中力や感情をその時々で最適化してくれる究極のパーソナル音響空間が車の中に生まれるのかもしれません。
なるほど。
それは私たちを生活を豊かにする一方で、私たちの感覚が知らず知らずのうちに誰かの意図で操作される未来を意味するのでしょうか。少し考えてみたくなりませんか。